民主主義錯覚集02ですが、民主主義錯覚で一番大きいのはやっぱり現在の日本で特に大きいのは選挙で党を選ぶと思っている人がいるんですね。党を選ぶと思っているので、党の政策が必要だっていう、まあ、錯覚集01に書いたことにつながってるわけですね。憲法を読んでもらっても分かるし、それから中学校ぐらいで習うんですかね、あの民主主義は2つあって、直接民主主義と間接民主主義があると。直接民主主義というのは直接、国民がですね政治に加担すると。それから間接民主主義というのは選挙で自分の代わりになる代議士、代議員を選んで、その代議士が国会で議論するというのが間接ですと言って教えてもらうんですね。それで日本は間接民主主義ですから、選挙で自分の代わりになる人を選びますと、こういうふうに教えてもらうんだけど、現実の日本の選挙に行くとですね、小選挙区、まあ衆議院ですと特に小選挙区、それで比例代表制とか言ってですね、党を選ぶようになってるんですよ。まあ比例代表制は特にそうですけど、党を書くんですね。そうすると選挙区で落ちた人が比例区で復活するなんていう変なことが起こるんですね。で、党っていうのは党っていうのは憲法を見ていただくとですね、党は一個も出てきません。だから党っていうのは日本のシステムの中では本来はないんですよ。で、国民が選挙で代議士を選ぶ、自分の代わりになる、まあ自分の考えと似てる人とか、人格の立派な人とか、情の厚い人とか、そういう人を選ぶ。その人が国会に行って国会で活動するんですけど、まあ300人も400人もいるとですね、なかなか一人一人がバラバラではその議論もまとまらないし、ということで、まあ党を結党してですね、それで活動するための便宜的な集まりが党なんですよ。ですから党は基本的には政策がないんですよね。つまり代議士がその時に集まったから、まあ俺たちは資本主義で行こうやとか、自由を尊重しようやとか、国防を重要視しようとか、教育を改革しようとかいう時に党を作るわけですから、自民党で当選したとかいうことなくて、その人は何の太郎兵衛で当選したのがですね、今年1年は自民党で活動して、来年は何とか党で活動するっていう、そういう感じのものなんですね。ところがそれがだんだんだんだん便利で利権化して、党議拘束なんかできて、それは党の方針に違うから除名するなんて話になっちゃうんですよ。いやいや、党が国民が選んだ議員を除名するなんてことはできませんよ。まあ党から除名するとは可能かもしれないけども、ほとんど無理ですね。というのは党よりか議員一人一人の方が位がずっと高いわけですから、党が議員を除名するっつったら、位の低い党が位の高い代議士を自分の党から除名するなんてことはできなくて、その代議士が自分の意思で党を去るということはあり得るということですね。それが本来の姿ですね。ですから、まあ、小選挙区比例代表制にして、そして供託金、選挙に出る費用を300万とか600万にするって、これ異常なんですよ。例えば選挙の供託金というか、選挙に出るときに払う金はイギリスで10万円というのが一番高くて、文明国ではですね、先進国では高くて、まあアメリカとかドイツとか全部ゼロですよ。っていうのは別に選挙というのは公的なもんですから、まあ選挙に出る人が選挙費用を払うというか、むしろ国が選挙をするわけですからね、国かとか自治体が。だから経費はまあ税金で持つというのが当たり前で、もちろん今でも基本的にはそうなんですよ。じゃあ供託金ってなんでっつったら、要するに、変な人が立たないように、いや変な人って誰が決めるので、今供託金が300万から600万つってるのは、変な人っていうのはお金のない人ってことなんですよね。だからお金のない人は選挙に出れませんということは、非選挙権がありませんってことですね。これはもう明らかな憲法違反なんですよ。で、本当にそれじゃあですね、世界で供託金がほとんどない国、アメリカとかドイツとかいろんな国があるんです。それと供託金がある程度ある国、まあ日本だとか、それから開発途上国ではそういう国あるんですけども、そういうところでは立候補する人が少ないかって、そんなのもないんですね。だからこれはもちろんですね、 自民党の政治家がやったんですけど、自分の息子を当選させるための仕組みなんですよ。そうするとやっぱり600万もいるってことになりますとね、やっぱり選挙に金がかかるってことになるんですね。その他に凱旋カーがいるとかですね、ウグイス嬢がいるとか、それからそれよりかもっとひどいのは、国会議員だったら県会議員とか市会議員に10万ずつとか100万ずつとか配らんといかんつのがあるんですね。これがお互いにやってるんですよ。県会議員が今度立候補した時には国会議員と市会議員に10万ずつ配るとか、その典型的で明らかになったやつが広島の元法務大臣、法務大臣だからね、法律を守る法務大臣がそのみんなに金を配るというような、まあ、政治の中に我々がいるっていうことなんですよね。そういう政治を私たち日本国民が作ってしまったっていうことなんですね。これではね、もちろんいい政治はできません。それはそうですね。だから供託金を300万とか600万とか供託金をですね、まあゼロにするっていうのは正しいんですが、まあ、どんなに多くてもイギリスの10万円ぐらいにすると、それから選挙区を大きくして誰でも当選できるような可能性を残すっていうことがですね、やっぱり日本の民主主義をまともにするのは大切だと。それからもちろん現在の憲法が必ずしも万全ではありませんから、憲法改正してもいいんですが、少なくとも憲法に人を選ぶって書いてあって党を選ぶんじゃないということになってる間はですね、それから非選挙権、つまり選挙に出る権利が誰にも与えられるというふうに決まってるならばですね、憲法を改正するまではやっぱり選挙は党を選ぶんじゃなくて人を選ぶと、これしとかないといけないし、まあもちろん学校ではそう教えてるのに、実際には違うのに違憲であるという訴訟も起こらない。なんで訴訟が起こらないかというと、もう日本国民はですね、もうどうでもいいやと、政治はと思ってるわけですね。まあ、それが結局のところですね、国民に被害を与えてるんですね。でそれをマスコミなんかが何て言うか言ったら、あなたに何ができますかっていう問いかけはですね、選挙で自分の意思を体現する人を選びますじゃなくて、ゴミを拾いますとか、なんか町内会活動をやりますとか、そういうふうに矮小化しちゃうんですよ。ちっちゃくしちゃうんですね。ですから日本は政治がどんどんどんどんダメになり、二世議員ばっかりになり、今に至ってもですね、小学校教育も明治時代から改善されない、女の人が、子供を育てる時も自由じゃない、50歳以上の人はどうしたらいいかわからない政治になってるっていうんですね。何にも決めてない。ただ補助金だけは配ってますね。まあ、この前の時にはなんか飲食店に補助金を配る、それから何かガソリンが上がったっつったらガソリン会社に補助金を配るっていうですね、とにかく補助金付けで票を取ると、国民から税金を取って、その税金を自分の選挙に有利なところに配るっていうことしかできなくなった。それで日本はですね、まあかつてずっと明治から一等国で、まあ特に第一次世界大戦で勝った後は一等国として君臨してたんですけど、今やもう2等国3等国に落ちようとしてるという状態になりましたね。やっぱり政治というのは大切ですから、日本の方向性を決めるわけですからね。まあ、科学技術立国っつってた時代も怪しいし、工業で世界にジャパンアズナンバーワンと言ってたのもダメになった。これは全部政治ですね。政治の一番根源の選挙が人を選ばずに党を選ぶっていうのじゃやっぱダメなんですよ。党の名前で言うんじゃなくて、だから参政党っていう、まあ僕が今参加してる党はですね、党の名前のようであって名前じゃないですよ。みんなで参加するっていうんですから、政治に。だから何も言ってないようなもんなんですよね。だけども一番今大切なのは、国民が参加して人を選ぶ党、党を選ぶんじゃなくて人を選ぶんだと。だから自分の考えに近い人とか、人格的にいい人、偉い人、そういう人をですね、そういう人を選んで、そしてその自分の代わりに国会で発言してもらうっていうことなんですね。だからあくまでも国民は政策を選ぶんじゃなくて人を選ぶんだと。政策とか党を選ぶんじゃなくて人を選ぶんだ、あくまでも人を選ぶんだと。だから立候補した人は、自分はこういう考えだ、こういう人柄だ、人柄もありますからね。僕なんかはちょっとデタラメな人柄ですから、いろいろ反省事項があるんですが、まあ 人柄を選ぶ、情に深い人、ね、論理に長けた人、外交に強い人、科学に強い人、いろいろいますよね。人を選ぶ、自分はこういう人を国会で発言してほしいという人を選ぶということで、決して党を選ぶんではない。だから小選挙区制とか比例代表制って明らかな憲法違反ですから、これを早く修正しないとですね、日本の子どもたちはひどいことになるだろうというふうに思います。